今日のところ、詩編の37編です。で、最初から、悪事を図る者のことで苛立つなとありますが、この元の言葉は、苛立つとも訳されたりしますが、この言葉は、怒るですね。それから、非常に心を悩ます。とか、そういうふうに、いろいろ訳されるわけです。で、この訳では、この、苛立つということありますけれども、苛立つっていうこともあるでしょうけど、悪の力で本当にこう、不安になる、苦しむ、不可解に思うと。そういう悪の力でいろいろとですね、思い煩わされる、苦しめられると。あ、これ一体どうなる？これ現在まさにですね、あの戦争、始めたプーチンという、ああいう偽りでも何でも言って、あの巨大なダムの破壊でも、あのダムはロシアがもうすでに視野してたわけです。で、それは、ちょっとしたミサイルごときでですね、ああいう大規模な破壊はできない。内部で爆発が起こったということははっきりしている。予測に大きな爆発もしたっていうから、可能性というのはどうしてもですね、ロシアが内部から爆発を仕掛けたんだと。可能性が高いと言われておるわけですね。そういう、こと何を起こすかわからんわけです。戦争犯罪っていうのは、一般民間人を殺害してはならない。とかいうことで、もう一つ巨大なダムだったら、そこを爆破したら、大洪水が起こったりして、一般の人が大勢死んだり、畑が全部ダメになったり。だから、そういう事業のダム破壊いうことも戦争犯罪の中に入るわけなんですけども、そもそもでも、人を大量に殺すことが目的の戦争が、一人殺しても犯罪なのだから、当然戦争という行為、武力で相手はどんな人であっても殺してしまうと。相手がなかなか降参しないんだら、一般民家であっても、なぜかというと、一般民家の人に変装して、やはり民家に潜んでスパイ活動、密かに武器を持って、ということがあるから、一般の人と戦争状態になると、ありとあらゆる手段を取るから、民間人がありてと思っても、それ実は兵器を隠し持っていると。そういうことがよくあるわけです。そういうことで、ミャンマーでも、一般の人たちが住んでいるところを、大量に殺害したと、爆撃したと、破壊したというのは、一般の民間の人だって武器を持って我々に対抗してきるんだと。日本の場合も無差別攻撃をですね、やったわけです。上海なんかの爆撃見たら本当に驚くような巨大な建物が次々爆破されて崩れ落ちる。そういうようなことは日本でほとんど知らさない、知られていないですね。で、そもそも戦争っていうのはそれに大量に殺さないと降伏しない。10人や20人では絶対に相手は負けたと言わないから、どうしても大量殺人の試合になるわけです。やり合い。だから、両方が、ウクライナが全部正しいことは決してないわけです。その点ですね、前にも集会でも言ったことがありますが、2014年にロシアがクリミア半島を自分の国だと併合してしまった後、ずっと2020年まで戦いが武力抗争、一種の戦争状態ずっと続いてたわけです。まあ、そういったことで、侵略が始まった2022年の2年ちょっと前に、 特にメルケルが主となって、マクロン、フランス大統領のですね、こうあって、その戦争状態がやめるべきだということで、ロシアのプーチンとゼレンスキー、大統領になったわけのゼレンスキー、四者会談をしたわけですね、フランスで。これが2019年の12月始まるだったので、22年の2月に始まったから、2年余り前にですね、そのように4カ国が会議に出たわけです。で、一応停戦をすると言っても、結局、クリミア半島を渡すことはロシアもしないと。ゼレンスキーもクリミア半島は絶対渡さないんだら、解決ならんとかいうことで、全く平行線になってしまって、その約2年後に、2年余り後に、プーチンがああいうふうに、もう一発で仕留めてやろうと。そして、ゼレンスキーもですね、欧米も、巨額の武器援助、して、今に至ってるわけです。その時に、その二つの国、マクロンと、フランス大統領と、メルケルさんがいて、せっかくそういうふうな設定したのだから、なんとかそういう、もう、それまでにずっと2014年以来、続いてきた戦争状態を、やめるべく、両方が、少しでも譲り合ってですね、クリミア半島を半分にするとか、あるいはその民族、ロシア系が要求に行ったら、ロシア系の方を、と、ずつらにつくか、投票させて、そして半分に割って、なんとかするとか、そういう可能な平和交渉をしないで、決裂状態になったわけですね。で、もしそれ、だから、メルケルさんが、あの、戦争状態に、今、ああいう状態になってから、あの時に何としてでも本当は平和交渉妥結させておくべきだったと。非常に、まあ、残念があっておったわけですね。あくまで仲介者としての立場だったから命令する権限もなかったわけですよね、当然。もしもそこでゼレンスキーが少しでもロシアも方も両方が譲歩することができたら今のような世界的に大変な事態。たくさんの人がですね、もう、どれだけも何十万か死んだり怪我したりしたらそうです。で、クリミア戦争以後、もうその会談までにでも、5年ほど、2014年以降、その会談まで5年ほどだけど、すでに1万3000人も死んどったっていうんですからね。だから、そういうふうに、ゼレンスキーが、だったら、立ち上がってみんなが白紙したり交わされて、いかにも全面的に正しいように、するけど決してそうじゃないわけです。ヨーロッパからの武器を大量に与えるのも当然かのように言ってですね、一部の国々がもっと感謝の意を示すべきだって、相当な、巨額の費用を援助してるんだかと言ったりしたぐらいですけども。両方が殺し合うという。で、無数の人が困り、さらに食料問題にあたっては、アフリカやすると、事実上関係ないところまで非常に困難な苦しい食料がないような状態になっていってる。で日本も、ますますそういう、台湾問題もあんな風になるんだと。軍備一気に2倍に増大すると。そんなこともですね、みんなゼレンスキー人が、両方の、フランス大統領と、要するにメルケルさんの、非常に、何とかしてやめさせようということを、受け入れようとせずに、決裂してしまったからですね。受け入れとったらあれだけの無数の人たちがこれからも苦しむ。これが時代がいっぱい埋め込まれて、 これから先何十年でもかかると。何気なく農作業してたら爆発して足が飛んでしまうとか、果てしない苦しみや悲しみや面倒なこと起こるわけです。それがその時の本当に平和、何とかしてでも絶対武力を使わないで領土を浜渡したところでですね、そんだけ大量の人が死ぬんでくれたら何でもないことですね、実際。誰も殺されずに済むわけです。人間というものはですね、そういう過去のことをいくつと知らないから、アジアリン主義だけが正しくて、プーチンが本当に悪者だけ、プーチンだけ悪者よと大きな間違いで、両方が武力によることをですね、で武力をやめようとする、やめようと証言した、それでせっかく伝達をして会場、フランスでの、パリでの会場を持ってしたのを無視したからです。平和的に解決すると。まあ、そういうふうに、悪の力っていうものは、絶えずいろいろとこの世で大きな巨大な戦争につながることが起こっているわけです。の4人の会談で、なんとかして武力を使わないで、国連がある機関、両方を監督するとか、今言ったように両方が話し合って、ロシア系の方はロシアの方にし、ウクライナの人とはウクライナものにして半分ずつにするとか。まあそういうようなことをしとったら、今日に至るまでの、これからいつまで続くかわからん、おびただしい犠牲、苦しみ、悲しみ、破壊、建物の破壊、ありたまして大洪水になる。家も何もかも奪われる。いかにこの平和交渉が大事かということですね。日本もそういうことを犯して第二次世界大戦に、事実上日本が戦闘機って引きずり込んだような形になったわけです。そういうふうに、この、悪の力、人を殺して解決しようとかいうこと自体が悪の力ですね。で、そのような悪の力、至るところであるからこそ、私たちは非常に悩まされ苦しむ。だけども、ここで言ってるのは、そういうことをいつの時代でもする人は落ちるけど、悪の力は強いではないか。この世は絶対そのような日はならんわと。その悪事を絶えず人を殺して戦争という形で解決する武力。でもっと小規模でも。そんな人のことで、絶えず私たちは苦しめられ、悲しめられ、つい80、78年前でも、大量の人が、ほんの一部の人が始めた戦争に無理やり駆り出されている。ね。たくさん死んでいったわけです。その挙句の果てに原爆を落とされて、おびただしい人が、あるいは空襲とか沖縄戦で。みんなほんのわずかの人たちの決定に無理やり従わしたわけですね。だから、当然、みんなそういうことで腹を立て怒ってですね、あれ非常に苦しめられた。けれども、そういう悪事を図る者のことで、怒るな、苛立つな、不安を抱くな、というんだから、びっくりするようなことなんです、本来は。このシーンを読むときは、さーっとこう読んでしまう。なんか似たようなことがいっぱい書いてあるから、あ一行一行あんまり考えずにですね、さーっと読み飛ばしていくっていうことは実は多いと思うんですけども、もう一つの言葉を考えたら、本当にこれは、と思うようなことなんですね。なぜかというと、彼らは神様の目で見たらですね、長いようでも、たちまち、いわ一瞬の間に、時が来たら、枯れるんだと。だから恐れることはない、苛立つことはない、怒ることはないと。こういうふうに非常にはっきりとですね、神の力と悪の力の本質ということを聖書の世界は見抜いておるという点が他のいかなる書物やら、政治家やら一般の人たちが言うことと全然違うということです。で、維新の党みたいに 現実がありえないことを言ってるから、共産党みたいなのは消してしまったかい。立憲民主党なんかを叩く、しまった方がいいんだ。そういうひどいこと、野蛮なようなことを言う人が、与党から、ついで野党の第一党になろうとしてる。共産党は消えてしまった方がいいんだと。それを支持している相当数の人、今まで相当いろんなの、もっともかけ問題で原発にしてもですね、非常にその真実を明るみにするの大きな力を成してきたわけです。自民党は隠そうとしていると。で、支持する人もたくさんいるのに、それを消してしまっていれること、ああいうタイプの人が上になるとですね、反対して全部本当に消してしまうんですね。台風セットライト。矢野維新の党、今の馬場っていう代表、非常に危険な人物だということがわかります。公の政党、あんなものいなくなったらいいんだと。消してしまえなんていうようなことは。まあ、そんな政党を選ぶというところがまたですね、今の日本人が、それこそ悪の力に惑わされているということですが、聖書の世界は3000年も前からですね、悪の力と必ず滅びて、この信仰がまず大事だと。これは、この詩編全体の関東文である、だから非常に大事だから、第一編に既に言われとったわけです。死というと普通は人間の、男女関係や自然の世界の、ある意味で狭い世界の感動やら、自衛の心とか、そういうのがいっぱい、万葉集と古今集と実際に見たら、驚くほど創文化というものが多いわけですよね。ところで詩編には、そういう男女間の間とか、なんとかなんとかいうの一切一つもないと。で、中国の最古の詩見ても、インドの詩見ても、そんなのがいっぱいあるわけです。ところで詩編、旧約聖書の詩集ですね。これも断然内容が違うわけです。最初から今日のところと同じようにですね、悪の道に従って歩まないもの、そこに大きな幸いがあると。そのためにはどうするか、というのを教えてあるんですよ。トーラーですね、神の言葉といった方が現代の私たちにはよりはっきりと入ってきます。神の言葉を愛し、その教えを昼間にも口ずさんをって、これまたあまりいい訳じゃないですね。意味を考えないで鼻歌のように口ずさんであると。そういうことをまた言って瞑想する、深く思う、考える。そういう意味合いの言葉なので、口ずさむという訳は非常に浅くなってしまうんです。御言葉を絶えず心で反芻していると。これは御言葉中心ですね、だから。そしてはずっと命が続くと、何事があっても。ところがここで神に逆らうという訳にしてあります。これは悪なんですね。悪しき人、ほとんど全ての訳は英語や日本語でもそうです。悪の力に動かされてするものは必ずこの世に風に吹き飛ばされるもみ殻のように吹き飛ばされて消えてしまうということです。で、この支援の第一編がそういう全体の状況、すべての支援はこの根本的な問題を今扱っているんだと。神の力と悪の力。その第二編もまたですね、個人的な感情じゃないですね。地上の支配者たち、力を持っているものは、主に逆らう、主っていうのは真実や正義や愛。だから人を大量に殺すことを目標とする戦争は決して良くないと。間違っていると。そんなことはですね、常識的に考えても分からないですよね。徹底した話し合いと道があるのに、相手の人を殺すどいなんて、そんな解決の人があるはずがないわけです。たった一人の命でも大事な だから。で、敵と言ったって、初めから悪いことしたんじゃなくて、上のほんの一部の人は命じるわけ。相手に言って、殺してこいと。で、自分の仲間がすぐそばで殺された。これは憎しみは燃え上がってですね。あいつらで手をつける。こういう風になってしまうわけです。で、死に逆らって死の油を注がれた方、この本当の神様の真実に逆らうと。けどもそういうようなことはですね、天を王座とする方は、全くそういう愚かな振る舞いだということを、笑い、あざけるという表現で、言っております。で、不思議な、ものが、現れてですね、キリストが生まれるようにもなっていますが、で、彼らを打ち破ると、旧説のところではあります。悪の力を持った者たちを、そういう真実の試合をあざける者、戦争は良くないなんていうようなこというものを、馬鹿にすると。そういう人たちが帰って砕かれていくんだと。一番最初にわざわざですね、個人的な感情を言うのが、死だと思い込んでるんだと思いますが、この死の中の死である聖書の死の場合には、人間全体を取り巻く、しかも永遠の問題を最初から取り扱っているというわけですね。で、今日のところもそういうことが出てきているので、根本問題、イエス・キリストが様が現れたのも、まずこの悪が人間の心に創世記で象徴的な表現で入り、悪の力が入り込んだ。罪の力。正しい道を行こうとしないで、神様の本当の言葉に従わない、背を向ける。いろんな思うことを知ったらいいんだと。自分の都合のように、こうしたら得がある、こうしたら得がある、良くもある。そういう意味での、良いもの、自分にとって良いもの、悪いもの、適当なもの、そういうもの。知る知識を追求することだけをやったら死に至るというのは、善悪の木というふうに漢字で訳されると非常に誤解を持つわけですね。道徳には善と悪を知ったら死ぬんだ。そんなバカなはずがあるはずがないわけです。神様、本当の良し悪しを教えるために来られているわけですから。じゃなくて、とにかく知るということ。そうら、あらゆる良いものと思うもの。悪しきものと思う。だから全てになるわけです、どんなことでもですね。これ自分にとって都合が良いもの、良いもの。良くない。つまらないもん。ということですね。文化系の学問を次第に統合したり、あるいは短大、伝統的な昔から重要な短大や大学を潰して、統合化して、IT 関係のデジタル関係にと、教育の金をやろうと。経験女子大学に非常に重要なミッションスクールがやっていけなくなる。びっくりするようなことがありましたが、水戸泉、日本の泉ですね、キリスト教の大学という有名な大学ですけども、そのように、悪の力というものは、だんだんだんだんと、はびこっていきつつある。長い目で見たら必ずそういう力を打ち破られると。これをだから、現実はですね、ますますあるのに進行していってるから、見ないで信じるものは幸いだと。現実の中だけを見て、あ、そんなもう、最終的に良くなるはずはないわ。というふうと、ますます不安になるばっかりですね。それは悪の力に、してやられたと。え？神様のように見たら、彼らは37編の説にあるように、ように瞬く間に枯れるっていうのは、これは日本ではピンとこないところあると思いますが、いくらでも草生えてくるから。イスラエルの方では、雨季。冬によく雨が降る。で、草や花が生い茂るわけです。私も実際に2月の終わり頃に20年近く前に行って、4月、5月になると徹底した乾燥した風で、みんな枯れていくと。 この暑い風が乾燥した風で吹いてきたら、本当にたちまち枯れていく。そういうことからですね、これ。あのように瞬く間に枯れると。より豊かな草だったのがたちまち折れていくと。目の大きいように見えても、神様の力が見たら必ずそのように時が来たらたちまち枯れていくんだと、降りていくと。だからこそ主に信頼することは本当に大事なんだと。そして、で、信仰糧と知って、この信仰糧とする言い方は他にはない。この信仰って言うんだろう。神の真実を糧とするということなんですね。今後として、クリスチャンの表現としてもですね、信仰を糧としますという言い方はないわけです。神の真実。真実そのものを糧とすると。神の愛とする。次のところ。37節。主に自らを委ねよと、この訳であるんですけれども、これはですね、喜ぶという意味の言語が使われてあるわけです。ですから、このところはですね、従来の口語訳も、英語訳もほとんどみんなそうです。この訳だけが、この、委ねるという言葉でないのに、委ねるというふうに訳したわけです。そんなこと普通に読んでんだら、この辺だと信頼して書いてあるから、何の疑問も感じないで読んでしまうんですけども、このところはですね、死を喜べ、ということなんですね。4節。主を喜び、そして善を行えと。来を、あるいは真実を、神様真実を糧としようと。4節ですから、主を喜びと。そしたら、あなたの心の願いを変えてくださるということなんです。その訳ですね。ちょっと。このことは、例えば、他のところでは確かに喜ぶとも訳されてるんですね、新教ではでも、うん。例えば、ヨギの22の26では、あなたは全能者によって喜びへ。この喜びってこうと同じヘブラが使われているわけです。うん、で、このところをですね、ちょっと、出すと、この動きがちょっと悪いもので、その箇所をコピーしようと、もコピーができないというのは見たいないんですけど、じゃあちょっと読むことにします。新改訳ではこのところはですね、主を己の喜びとしよう。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。口訳も、主によって喜びをなせ。主はあなたの心の願いを叶えられる。そういうことなんですね。主に自らを委ねるという言葉でないからです。当然のことなら。英語訳でも、delight yourself in the Lord. あれ、ニューキング・ジェームズ・バージョン。NRS も、take delight in the Lord. 喜びを主にあって持てと。ニュージェルサレム・バイブルも、Make Yahweh your joy. ニュージェルサルマムでは、ヤーウェイのことをそのまま音声しております。他の子みんなそうですね。恋愛文も。Delight yourself in the Lord. 主にあって喜びです。このようにみんなですね、この4節、主にあって喜べということを委ねようとは書いてないわけです。原文の言葉。どういうつもりでこの役者は、どの役もすべて、言語の通り、喜べて言ってのわざわざこれを書いて、委ねるというふうにしてしまったのか。主に喜んで、喜ぶって、これは、主を喜ぶって本当に大事だと。詩編でもあちこちに出てくることですね。普通人間はですね、当然目に見えるもので喜ぶわけです。あるいは目に見える人間、自分の好む人間、あるいは自分の好む風景、 考え方。それは、目で見える食物、食べ物と。目で見えるもので喜ぶ。ところが、病気になって寝たきり、大変なことになったら、それも一切奪われると、いうことになると、それでも奪われないのが、ここに、主を喜ぶ。主にあって喜ぶと。聖霊によって喜ぶと。まあ、こういう重要なことが言われているのに、ここのところでそれをここに勝手に委ねるしたんではいけないわけですね。そしたら、それに、たら、心磨きを切り落とす。そして、あなたの道を主に任せようと。そしたら、主が測ってくださる。あとのところもですね、あなたの正しさを光のように、あなたのためのこう裁きということ。これは、よく言って、ミシパートです。ミシパートはジャスティス。ほとんど訳される言葉です。正義。肝心なんですね、日本では。裁判所の感じで。だけどみんなですね、正しさの方は righteousness。ここの裁きとミシパートの方は justice。両方正義ということを使っているわけです。平行法だからそうですよね。あなたとの正しさが光のように、あなたのための正義、光のように輝いてくださるとありますが、これはですね、そんなに、私も50年以上信仰を持っても、正しさを光のようにっていうのは、こんな気持ちはちょっとなったことはないんですけども、ところが、ここのところはですね、私自身がいろいろと、まあ、努力して清められてっていうこと、非常に、新約聖書で見たらわかります。我々は常に罪のために輝きを失わせるところがありますが、私たちが信じたときにすでにイエス様はここに宿ってくださってる。で、そのイエス様、キリスト様はロゴスになる神の言葉でもあるわけです。それで、ピリピの言葉ですね、ピリピ書の言葉っていうものは、もう公約の方がよりふさわしいと。パソコン何十年使ってちょっと不思議なことはあるんですけど、エランダとコピーしようと思ってコピーすると消えてしまうというですね、そこのところがコピーができない、こんなこと初めてなんですけど、何十年人っても、起こったことはないことが起こったりするんですね、パソコンの場合。これ再起動したらなると思いますが、ちょっと今こういうことでコピーが効かなくなっているという珍しいことがありますので、口頭でいいことにします。あなた方は命の言葉を固く待って彼らの間で星のように輝いていると。あなた方は命の言葉を固く持っているからこそ彼らの間で星のように輝いている。輝いているのはその命の言葉、キリストと同じですから、それが輝いている永遠の光。だからそういうことであればですね、私たちも命の言葉になるキリスト、あるいはキリストが言われて命の言葉をしっかり持っていたら、それが神様の目にはですね、光ってると。この世で。私たちが光になるのは、私たちの内なるキリストであり、内なる、言い換えて神の言葉。まあ、そういうことです。それで、今日のところですね、神の力とこの世の悪の力は永遠の課題であるからこそ、創世記の一番最初にも、最初から書いてあったわけです。詩編の最初にもこういう問題が書いてあったように、闇と真っ暗闇の深淵がある。でもそこに、神の言葉が望んだら、光が、海はそこで、光がパッとあったらもはや闇ではなくなる。それぐらい、はっきりと、神の永遠の勝利というものが、最初から言われている。で、黙示録は、それが、全体その主題なんですね。どんな悪が繰り返し起こっても、最終的には神の力が勝利をするんだと。また、 が、あの世に無駄無駄と殺された。最も良いことを愛の技をしたのに、戸籍多数の人が、悪しき先導によってもありますが、許される、バラバラ許して、イエスは処刑しようと。そんなひどい目に遭わされた哀れで、唾をかけられてして、釘を打ちつけられるというちょっと想像を絶する痛み苦しみの中で、本当に悪魔の力が勝ったという感じですが、そんなことを超えて、その中でも神の勝利は進行していたわけですね、ゲセマネの時にですね。神の勝利といっても、ああいう野球の勝利だとか、表面的な、まあ、単純な問題で全くないと。非常に奥深いことであって、どんなにひどいことが起ころうとも、神の勝利は進行していると。絶えず前進しているんだと。しかもそういうことを表しているわけですね。どんなひどい目であっても、背後では人間を想像できない形で神様の勝利が進行して、万人の罪をただ信じるだけで許される道が公然と開かれ、そして復活ということがはっきりとですね、全世界の人に与えられたと。私の力はまさにサタンの力を非常に見る見える形で表しておりますから、もう十字架も両方死の力に、罪の力も死の力、罪のなり最後は死の力だと言われているように、復活も、キリストの十字架も復活も闇の力、悪の力に対して神の力を勝利する、象徴である。に福音も根本真理はそれだというわけですね。それほどこの今日の37節、ここにいろんなところで言われていることは、根本真理だと。だからこの根本真理はこの世の中で全く言われないということですね。表面的には悪の力を抑え込んでおると。今のような時代になったらこそ一層この神の言葉を持ってですね、私たちも、いかに小さくても、しっかりと御言葉を叩いて、持って、そして、この世に光としてですね、神様の私たちがクリスチャン、召された、使命を少しでも、力によってですね、導かれていきたいと願うところです。以上です。